イレイトフルモーメンツ、心をつなぐ発達支援で不安に寄り添う。この番組はコミュニケーションが苦手な子どもたちが人とつながる喜びを育むサポートをするオルタナティブスクール代表の私並木が配信しています。対人面での不安や心の発達支援、不登校に関する情報、そして子どもたちが輝く瞬間を大切にするためのヒントをお届けしていきます。今日は不登校と学校現場の第25回をお伝えします。ぜひ最後まで聞いてください。これまで24回にわたって不登校と学校現場についてお伝えをしてきました。こう最近耳にすることが増えた意見として、こう不登校は甘えであると。文部科学省の調査で不登校の理由の第1位が無気力不安であると、そういう調査結果があります。でその結果だけを見て、不登校というのはこう甘えだと、無気力不安だから、ね、学校に行かなくていいというのはこう親が甘やかしているから良くないんだと、そういう意見が一部にあるんですね。でその意見というのは、こう不登校というものを表面的にしか捉えられていない、こう非常に誤りを含んだ偏った意見なんですね。なのでそのことをこうしっかりお伝えしたいなと思って、こう教育制度、こう学校の在り方という大きな構造的な問題を紐解いていきました。でこれが24回にわたる長編の物語になってしまったので、今回はこれまでお伝えしてきたことをまとめる回として、不登校と学校現場の最終回をお伝えします。これまで24回にわたってお伝えしてきたことをまとめると、こう子どもたちが、児童生徒が無気力や不安になってしまう、そこから不登校に陥ってしまうことの教育制度全体の構造的な問題としては大きく5つ挙げることができます。1点目は先生の職場環境、学級規模の問題。2点目は授業時数が増えているというカリキュラムの過密化の問題。で3点目は授業以外での学習、宿題の対応の問題ですね。そして4点目はカリキュラムの枠を超えた学びを受け入れることが提供することができないという問題。そして5点目が評価の在り方についての問題ですね。それぞれをダイジェスト的にこうざっとお伝えしていきます。まず1点目の先生の職場環境、学級規模についての問題ですね。これは端的に言うと、もう先生がもうものすごく忙しいと、忙しすぎるということに尽きるわけですね。もう世界各国の教職員の労働時間と比べて もう日本の先生の労働時間の長さはもう世界一であると。でそれはなぜかというと、先生の事務作業がものすごく多い、やらなければいけない仕事の幅がすごく広いし、今 IT もすごく導入されてますけれども、まだ紙文化も根強く残っているので、こう紙を印刷してプリントも配らなきゃいけないし、こうデジタルを使ったタブレット学習にも対応しなきゃいけないということで、この事務作業の手間がとてもかかってしまうということがあります。そしてなおかつ先生一人が受け持つ子どもの人数、学級規模というものも、これも多くの国がだいたい20人から30人が多いのに対して、日本の場合だと35人から40人一人の先生が見なければいけないケースが多いと。この個別対応の多さと事務作業の大変さの掛け合わせで、こう先生の業務的なプレッシャー、業務的な負荷が非常に高くなってしまっているという現状があります。その影響もあって、こう精神疾患、心の病気で休職をする、学校に来れなくなってしまう先生の数というのも過去最大の人数を記録しているわけですね。まずはこういう先生の労働環境の問題ということが挙げられるわけですね。そして2点目は、直近の学習指導要領の改定によって1年間に実施をしなければいけない授業の数、授業のコマ数というのも増える傾向にあるということですね。これ歴史的な流れとしては、こう知識・技能重視の詰め込み型の教育と、そういった方針への批判から もっと総合的に基礎スキルも大事だけれども、その基礎学力をどう生かしていくか、そういう総合的な生きる力というものを育成していくことが重要であると、そういう方針のもとに授業のコマ数を減らして、子どもたちがこう主体的に学んでいける時間を作っていこうと、そういう流れがあったものの、まあ、国際的な学力調査でこう日本の順位が下がってしまったことで、やっぱり基礎学力をもっと重視しないといけないんじゃないかと、そういう批判のもと、またこう知識スキルを重視するこう授業のコマ数を増やすという方向に舵が切られて、揺り戻しが起きています。それによってこう毎日5時間目6時間目まで授業をこなすということが当たり前になって、先生の負担も大きいし、子どもたちへのプレッシャーも大きくなっているということがあります。そして3点目の授業外の学習、宿題の対応というものも、これも実は不登校の大きな要因になっているんですね。まあ、本来宿題というのは良い学習習慣を身につけるために実施をする、そういう目的であったにもかかわらず、まあ、多くの現場では学習を評価するためにこう宿題を行ったり、こう宿題を出すことが目的化してしまっている場合が結構見受けられるということをお伝えしました。まあ、これによって先生もこう宿題のプリントを印刷して配って、それを回収して採点して評価をつけるという事務作業もどんどん増えていくし、でただでさえ授業のコマ数が増えている中で、まあ、子どもたちも授業以外の場でも宿題をやっていかなければいけないと、まあ、そういうプレッシャーも大きくかかってくるわけですね。そして4点目はカリキュラムの枠を超えた学びができないということですね。こう学ぶべき内容が決まっている以上、その教科の科目が好きな子、得意な子というのはうまく適用していくことができますけれども、学校で学ぶ教科の科目が苦手であったり興味を持てなかったり、もっと違うことに才能を持っている、創造性を発揮することができる子どもを受け入れる素地がないんですね。まあ、なので人が本来持っている、子どもたちが本来持っている創造性というものを排除してしまう方向に学校というシステムは働いてしまうということですね。そして最後の5点目は学習評価の在り方についての問題です。こう知識技能を問う学力重視から表現力とか学びに向かう態度まで含めたこう総合的な力、生きる力を評価していこうと、学びの方針は今そういう方向性に向かっているんですね。まあ、なのでこうテストでこうパッと評価をしてすぐ点数がつけられるようなものでもないので、こう非常に評価をすることの難易度も上がっているんですね。こう生きる力というものをこう総合的に評価するために、こういろんな観点を見ていきましょうと。そうするとそれを評価する先生も大変だし、こう常にいろんな観点で評価をされる児童生徒にもプレッシャーが大きいということが言えるわけですね。まあ、他にもいろんな問題点があると思いますけれども、ここまで見てきた5つの観点というのが不登校の児童生徒を生む大きな要因だと感じています。まあ、ここまで見てくると、不登校というのは本人の甘えでもなくて、親が甘やかしているということでもなくて、まあ、どうやら教育制度の問題、学校現場が抱える構造的な大きな問題であるということが分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、なのでこの不登校という問題を表面的に捉えるのではなくて、先生の職場環境としての問題で、カリキュラムがどんどん過密化しているという問題、そして授業外の学習、まあ、宿題という問題ですね。そしてカリキュラムの枠を超えた子どもの創造性を受け入れることができないという問題、そして評価の在り方の問題、こういった要素が多面的にこう絡み合っている問題なので、こう子どもが悪いとか、こう先生が悪いとか、親が悪いとか、まあ、もちろん個別のケースを見た時にはそういった個々の人に問題があるというケースもありますが、全体として捉えた時にはこれは間違いなく人の問題ではなく、教育制度そのもの、学校という仕組みが持つ大きな構造的な問題なんですよね。なのでこの不登校という事象を表面的に捉えるのではなく、 その根っこにある大きな問題を構造的に多面的に捉える、そういう建設的な議論考え方が深まっていくことを私も願っていますし、その一助になるような発信を今後も続けていきたいと思います。これまで25回にわたって不登校と学校現場についてお伝えをしてきました。そして今日がその最終回ということで、ちょうど年末年始のお休みにも差し掛かりますので、このリレートフルモメンツの配信も少し一旦お休みをしたいと思います。そしてこの年末年始のお休みの期間に、こう年始からまた皆さんに有益な情報を配信していけるように、こう情報収集をしていく期間にしようと思います。年始はですね、また1月6日頃から配信を再開していきますので、どうぞよろしくお願いします。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。明日から1月5日頃までは配信お休みの期間としたいと思いますけれども、また来年の配信に向けて皆さんからのご意見やご感想などもお待ちしておりますので、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。皆さんも素敵な年末年始をお過ごしください。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は以上です。あなたの心が幸せでありますように。